神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日は秋田県神社庁教化副委員長の川尻貴樹さんにスタジオにお越しいただきました。川尻さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は八幡神社の信仰についてということですね。はい、
八幡神社、誰もが聞いたことあると思いますけども、神社の世界ではですね、稲荷八幡伊勢天神といって、それぐらい日本で一番多い神社の呼び名をですね、そういうふうに言うんですね。八幡神社っていうのは、全国にどのぐらいあるかというとですね、
どのぐらいなんでしょうか。
今はだいたい全国の神社がだいたい今8万社と言われてるんですけども、そのうちの半分以上4万4000社ぐらいはあるというふうに言われてます。はい、すごい多いんですね。
万の単位になっているということです
も
ん
ね。そうですね。で、秋田県にももちろんたくさんあるんですけども、秋田県内でいきますとですね、だいたい180社ぐらい。あ、
そうですか。はい、
でも1100社ぐらいが秋田県に神社ありますので、そのうちのパーセンテージは低いですけども、その1100社のうちの180社ぐらいが八幡神社ということになりますね。で、八幡神社というのはこの字の通りね、八幡は九州の、北九州の八幡、製鉄所で有名な八幡製鉄のね、あるところの八幡っていうのがもともとの本当の語源なんですけども、字で書くと八幡というふうに読みますよね。八幡か八幡、でこの古い時代の古代にはですね、この八幡地区にですね、古い氏族が、皇族ですね、古い氏族がたくさん住んでたんですけども、その皇族たちが持ってた旗が、八つの旗という、そこからですね、その八幡の印から、八幡という言葉が生まれたそうです。で、今そうですね、皆さん八幡神社というと、北九州にある大分県にある宇佐八幡、宇佐八幡が全国の八幡山の総本社ということになってますけれども、そこは皆さんご存知だと思いますけれどもね。ただ宇佐八幡というのはもともとその名前があったわけじゃなくて、この宇佐という宇佐宮というのと、後に八幡神社というのがくっついて宇佐八幡神社になってるんですね。で、宇佐八幡がなぜそれだけ八幡さんで有名な方というとですね、宇佐宮という宇佐というやはり氏族がいたんですね。その氏神様を祀ってた宇佐宮に、第14代の中愛天皇、それから次の第15代の応神天皇、この応神天皇さんが祀られているのが実はこの八幡さんで、この後にですね、この北九州にいた氏族の中でですね、大神って大きな神様と書いて大神という氏族がいたんですけれども、この氏族は渡来系で、朝鮮半島の方から、日本に渡来してきたというふうに言われている氏族、この氏族がですね、八幡の応神天皇をですね、押し上げて、この宇佐の宮に合祀することによって、地方の神様から国家的な神様に飛躍的に、取り上げられるわけです。もともとは宇佐宮八幡というのはまた別だったのが、宇佐八幡ということで、地方の宇佐宮から今度国家的な、八幡さんの、ご神徳ということで、始まるわけです。で、その経緯というのがですね、奈良時代、奈良の都ができた時にですね、
奈良時代、
有名な東大寺、東大寺に大仏を建造するんですけれども、そこの建造にあたってこの宇佐八幡が協力して、この大仏がですね、立派にできたということで、その功績を称えられて、 宇佐の八幡を八幡大菩薩といういわゆる神仏集合の時代に、奈良になりますと入りますのでね、その関係でその八幡大菩薩という名称で、国家的な神社として、有名になるわけですね。まあ、今でも全国の、ね、総本社ということですので、大元なわけですけども、あと有名なのが京都にある石清水八幡っていうのがありますよね。この石清水八幡は京の都ができてからですね、その都の守護神ということで、ちょうど鬼門にあたる石清水の方向、石清水のところが鬼門ということになって、そこを守る神様としてこの宇佐の八幡神社を神様をですね、石清水に勧請して招き入れたんですね。それからこの石清水がまた、都の守護神ということで、広まっていくわけですね。で、まあ、奈良時代を経て、それから今度平安時代から鎌倉時代に入ると、源氏と平家で有名な源平の氏神様になるんですね、八幡さんというのは。でなぜ八幡さんがその武士の、守り神になるかというとですね、源氏はもともと清和天皇に帰るんですね、連なっていくんです、それから平氏は桓武天皇に連なっていくわけです。で清和天皇も桓武天皇もまた遡っていくと、さっき言った八幡さんの15代の応神天皇に連なるわけです。それでそこからつながりがあるということで、源氏も平家も自分たちの氏神としてこの応神天皇を祀る八幡さんを氏神として祀るようになるんですね。それからもう一つはその応神天皇を生んだ、その一代前の中愛天皇さんの奥様の神宮皇后という、奥さんなんですけども、この神宮皇后は三冠征伐で有名な、朝鮮半島のね、高句麗新羅、百済の三国を、討伐して、中愛天皇のその意志を継いで、戦に行ってくるわけですね。でその帰りに、先ほど言ったこの八幡の八つの旗、これを、立てて、神様に、感謝を申し上げた、祭りを行ったというふうに言われてます。でこの神宮皇后が、戦に行ったということでこの武の神、そういうことでこの後の武士たちがね、武の神として今度信仰するわけですね。で日本はご承知の通り藩ですからね、各国の藩がありますから、そこも全部結局武士ですから、自分の氏神、武士としての氏神を八幡さんを地方にも持っていくわけです。で地方にも祀るようになります。で秋田でいけば佐竹さんもそうです。佐竹さんは千秋公園に八幡秋田、秋田八幡ですね、ありますよね。みんなそういう武士は必ず地方に赴くと八幡の神を祀るようになるわけです。
これで、なんか本庄の方の八幡神社の祭りとかも一代でご紹介したんですけど、
そうですね、
それもじゃあ同じですね。
みんな武家の棟梁がみんな祀るわけですね。そういうことで全国にこの八幡さんが武士の時代に広まっていくわけですね。そういうことからですね、八幡というのはですね、どんな信仰があるかということですけどもね、まずこれはね、北九州はもちろん玄界灘を控えてますので、大分にかけて辺はみんな海の信仰があるんです。でこの八幡地区もですね、外海に出てくるためにですね、必ずこの北九州の湾を取って玄界灘に出ていくわけですけれども、そういう海の仕事をしている人たちの、海上の安全だとか、それから海の海運の運航の安全だとか、そういう意味の信仰がまず一番にありますね。
何の信仰ですね。
それからあと今は、さっきのブーンじゃないけれども、ブーンの長久とか戦の時代はね、ずっと長かった時代はブーン長久、で今は勝負の神様として、さらにそのスポーツなんかのこの武の信仰からさらに発展して、勝負の神様としても ね、信仰されています。
うん、
あとですね、この応仁天皇が生まれて神宮皇后から生まれるわけですけども、神宮皇后さんの、応仁天皇を生んだ孤児から安産の神様としても、
安産の神様、
はいはい、それからあとこの、古代のですね、
はい、
この八幡八幡地区に、渡来してきたあの畑氏っていうのがいるんですね。
畑氏、
畑氏、
はいはい、
この畑氏の朝鮮半島から入ってきた畑氏がいろいろなこの文化を、あの大陸の文化を持ち込んでくるんですね。で、養蚕業の神だとか、あるいは銅鉄そういうものをこう扱う神様としてですね。それであのもう一つはね、あの八幡の
様々なこうね、
そうそうそう、
であ
の八幡の地区でね、あの筑後のあの辺りはですね、炭鉱があるんですね、有名なあの筑豊炭鉱、はい、
うん、
そのか関係からあのそこに製鉄所ができるわけですけども、そういう銅とか鉄とかそういう製鉄に関わるあの信仰もあります。はい、
いや、たくさん教えていただきました、はいはい、ね、あの今月は例大祭もね、はい、各八幡神社であるということで、はい、今日伺ったことをまた胸に留めてね、思っていきたいなと思います。はいはい、たくさん加瀬さんありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを、次回は今月25日御嶽神社と信仰というテーマでお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがき、ファックス、Eメールで受け付けます。はがきは010-8611駅前区神社で願いをの係まで、ファックスは018-827-7000、メールはアルファベットすべて小文字 ekiaki@akita-abs.co.jp です。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。